皆さんこんにちは。キポネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日は2つのニュースと雑誌について紹介をしたいというふうに思っています。なかなかいろんな被害、大変なことが起こっていますけども、しっかりと温暖化問題に関する情報を今日もお伝えしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、コロナに加えまして、集中豪雨、大雨の被害っていうのがね、大変なことになっています。で、これがもう50年に一度、100年に一度の雨がですね、毎年のように起こるということなので、まさに、まあ、気候帯が変わっているんじゃないかなというふうに考えられます。もちろん温暖化、気候変動がない状況でも集中豪雨とか、大雨、そういうこともね、あることはあるんですけれども、これほどまでに観測史上最大の、あるいはこれまで経験したことのないっていうのが毎年のように起こるっていうのは、まさに気候変動の影響、日本近海の海水温度が上がっていることによってですね、起こっているし、まあ、これももう何度もお伝えしてますので、言うまでもないことかなというふうに思うんですけれども、私は1995年ぐらいにですね、あの東南アジア、ラオスの首都ビエンチャンに住んでいた時があったんですが、ちょうどビエンチャンが4月の終わりぐらいから10月ぐらいまでね、雨季ということで、まあまあ雨が多い、それも集中豪雨があるということなんで、本当にあのメコン川のね、水位が10メートルも違うということであったんですけれども、水浸しになる、街中がね、なってしまうということもあるんですけれども、まあ、それをどうね、強制するかみたいなところは、もうなんか慣れたものみたいなところもあったんですね。もちろんこう、報道がね、なかなか私もわからない中で、いろんな被害というのもあったかと思うんですけれども、なんかやっぱりそちらぐらいの気候に、日本の夏が、部分的には変わってきているんじゃないかなというふうに思います。まあ、これから、温暖化がどんどん進んでいけばですね、もっとひどくなってくるようなことも考えられるということなので、本当にこう被害というのはね、大変なことが、あるのかなというのを改めて、まあ、考えてみるということになります。はい、一つ目のニュースなんですけれども、浜松の海生館中高生の取り組みが環境白書に紹介されたということなんですね。これはこれまでも何度かご紹介していますけれども、私もその中高学校に行かせていただいてですね、お話しさせていただいたりしてるんですけども、浜松市にありますね、浜松海生館中高、ね、生徒による気候変動の深刻化を社会に訴える活動が環境白書に取り上げられたということなんですよね。で、昨年の9月と12月に浜松市街地で生徒が気候変動の危機を訴えて行進するグローバル気候マーチを企画運営したことなどを取り上げたということなんですね。で、グローバルコースの生徒たちが学習を進めているうちに気候変動の危機を知り、グレタさんの活動に興味を持ったということで、マーチを手掛けたいということで校長に申し入れて、校長先生もね、理解があって、みんなでやりましょうということになった。ですから、まあ、学校が主導するというよりも、子どもたち、生徒たちがね、言い出したのがきっかけということで、浜松市長であるところが、県知事に、ね、提案をしていくということで、環境問題について地域を動かそうと提案までしているということが評価されたということです。で、この、学校がですね、再生可能エネルギー 100% で賄うことを目指す、RE アクションにも 中学高校として全国で初めて参加をしたというようなことでですね、この活動のリーダーを務める、3年生の方がですね、マーチでは多くの人に環境問題への関心を持ってもらうきっかけになったと、さらに意識してもらえる活動をしたいというようなことで、言われているということですね。まあ、これなんかは若い中高校生がね、頑張ってやっていこうというところをね、評価されたのかなというふうに思います。で、それと対照的にですね、新聞の記事にあるんですけども、気候危機を止めたいって、シニア世代も戦っているということなんですね。気候危機との戦いにはシニア世代も加わっているんですけども、中でも闘士として知られる人がいるということなんですが、これ元東京都庁の幹部で今自然エネルギー財団の方で大野さんという方がいらっしゃるんですけれども、都庁に入って環境畑でずっとね、環境局の部長だった、こともあったんですけれども、この方やはりいろいろこうね、注目をされてて、東京都が温室効果の削減義務化等をやったときにですね、産業界側から大きな、ね、反発がされたんですけども、しっかりそれに反論をしてですね、いろんな意見交換を重ねて信頼関係を、築いていったということですね。条例が一致で全会一致で可決したということで、これがですね、大きな通過点になったというようなことで、今はですね、自然エネルギー財団で活躍されている中でですね、新しいね、仕組みなんかも作っているというようなところがあるということで、シニア世代が、年齢はもう関係ないかもしれませんね。中高校生であろうとも、若い大人の方、あるいは年を取った方でも、気候危機には立ち向かっていくんだという、ね、ことがあるかと思います。で、もう一つ私たちと一緒に、ね、活動されている 350.org の、ね、横山さんっていう方もですね、この方は大手の、損害保険の、ね、社長をされてたということなんですけども、定年後は社会の役にとの思いから、ボランティアを始めたということで、最初はただのおじさんとして手伝っていたんですが、支部代表 350.org 日本支部の、ね、代表になったということです。で、もちろんその主権を受けて代表になったということなんですけども、石炭火力に関わる銀行や企業の本社前でね、声を張り上げるというようなこともしているんですけれども、若い人たちからね、タカさんというふうに、呼ばれて一緒になって活動しているというようなことが取り上げられたというようなことであります。気候危機に取り組む若い人たち、そして、シニアの方たちの紹介ということで、お伝えをいたしました。今日ね、あと2冊雑誌を紹介したいんですけども、一つは期間ですね、春夏秋冬に出されるアジェンダ未来への課題という雑誌で、第69号が、ストップ気候危機という特集をしています。これ、NGO の方たちなんかがですね、特集に寄せて寄稿しているわけなんですけれども、寄稿の人からも一人書いているんですけども、京都議定書が採択された COP3 からすでに20年余りが、ね、経ったということで、気候の地球温暖化問題は今や気候危機、気候非常事態となって、私たちはもう待ったなしの状況にあると、グレタ・トゥンベリさんの呼びかけが多くの若者たちの共感を呼んで、世界的に大きなうねりを作り出した、ね、私たち一人一人が連帯の声を上げようというような特集の中で、書かれているところがあります。これはね、ぜひ手に取って読んでいただけたらなというふうに思います。アジェンダプロジェクトが出している、期間の、雑誌で第69号夏号、600円プラス税ということね、あります。でもう一つもね、そのままの名前、地球温暖化 という、ね、隔月刊の雑誌がありまして、こちらの方はですね、5月号ナンバー67というところで、これ、もちろん、迷子地球温暖化に関することなんですけども、5月号は特集として選ばれる新電力会社に、再エネ普及の視点からという、ね、ところでありましてですね、本当にこれはいろんなもう、ね、温暖化に関する情報が満載ではあるんですけれども、この、新電力会社の特集ということでいろんな、ね、方たちが出しているのと、ご当地エネルギー新電力マップなんかもあってですね、自治体主導、自治体と民間、市民、市民主導などその形態は様々あるんですけれども、結構ね、全国にあるんだなというのが、分かりますね。でそれで、その中にですね、いろんな山形新電力だとか中之条パワーだとかですね、みんな電力とかいろいろこうね事例が、あるんですけども、その中でも、グリーンピープルズパワーと、ね、市民が主体で運営する、新電力会社ということで、これは私たちと一緒にですね、活動してます市民電力連絡会が、ね、元になってで作ったということで、再生可能エネルギー比率 100% を、目指しているということですね。なかなかこう市民主導ですので、こうね、希望的にも厳しいことはあるんですけれども、地域の市民が主体となって運営する発電所をコツコツと広げて、この発電所の電気を、少し広域の市民に、供給していくというようなコンセプトでやっているということなんですね。で、少しずつね、再エネ比率を、増やしていっているようなことがあるんですけども、事業計画では、2020年内に黒字化を目指す、最大の強みは市民の力を基盤としていることというようなことでですね、それに賛同する、ね、ユーザーを増やしていきたいなということを、ね、言われていて、そういう意味でもいろんな、ね、情報が満載のこの、隔月刊、地球温暖化、2ヶ月に一度、ね、これ、読んでいただけたら、あまりなメジャーな雑誌ではないので知らない方もいらっしゃるかと思うんですけども、手に取ってもらったらなというふうに思います。脱炭素社会実現を目指す、提言誌、CO2 削減と新省エネビジネスを推進するというコンセプトで、作られている雑誌であります。日報ビジネスというところが、ね、発行してまして、1000円プラス税、それほど高くなくてね、内容的には充実しているのかなというふうに思います。はい、ということで、コロナの状況、それから、ね、気候の、危機ということもあって、なかなか大変な夏ということになりそうですけれども、十分ご注意して温暖化対策に取り組んでいただきたいなということで、今日新聞記事と雑誌を、2つ紹介をいたしました。気候変動問題に、市民の立場から取り組んでいます、気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。